皆さんこんばんは、オレンジザインの久野です。
株式会社モンキーレンチの北島隆です。
このポッドキャスト WP はワードプレスに関するさまざまな情報を私たちの目でピックアップし、コメントを添えてお届けする番組です。本日のトピックスは、カスタムソーシャルアイコンを登録してみよう、国内ワードプレスイベント開催情報です。今回紹介したトピックについての情報は、概要欄または公式ウェブサイト look-wp.com に掲載しています。また、この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。はい。ということで、今日は65回目の収録になります。北島さんよろしくお願いします。
します。
はい。本日、8月の21日収録でございますけども、いかがお過ごしでしたでしょうか。
前回がまあ8月頭ですよね。
うん、
特に変わらずですね。あっという間でしたね。
ああ。お盆は何か特別何かありました？
あ、実家に帰ったぐらいですね。
うん。したらもう、あとは、まあ、そのイベントぐらいで他は通常通りって感じですか？まあ、通常の夏休みみたいな、子供たち。
はい、ほぼ家にいますね。
うん。うん、この間そういえばなんか、X で見たのかな？なんか、お祭り？お祭りみたいな。
ああ、精霊流し。
ああ。
精霊流しは全国的に知られたイベントじゃないんですね。
精霊流しっていうのは、要は、お盆に、こう、提灯に火をつけたやつを川に流すってやつですか？
いや、船を作って、道を運ぶ船。川に流すんじゃなくて、船を作って、はいはい、まあ、弔うというか、でその時にこう爆竹を巻きながら歩くんですよ。
うん、はあ、そういうのはないな。
なんかさだまさしだったかな、精霊流して映画と歌もあったかな。
はい、はいはい、うん、聞いたことがあります。
ですね。
そのそれは長崎の
イベントというか。イベントという言い方があってわかりませんが、まあ。
の、風習？
風習ですね、はい。
うん。
街中爆竹のカスだらけになります。
あ、そうなんですね。それはお盆に毎年ある。
そうですね。
行われる風習がある。
はい。長崎だと、もうそのローカル局で夜、その、うん、まあ、その時撮影したのがすぐ夜中テレビ番組になって何時間か流れてたりとか、そんな感じですね。
あ、そうなんですね。じゃあ、まあ夏の風物詩みたいな、長崎で。
そうです、そうです。
はい、それはまあ、あの街の大通りに行くと、まあ、それが催されているみたいな感じ。
そうですね。
うん、
うん、特にまあそのお祭りじゃないから出店とかはないんですけど、
うん、
まあ、結構まあ、好きで、こう、人と手に出る人もいたりとか。
ああ。まあ、まさに、あれですね。まあ、ローカルイベントというか、そんな感じなん
ですね。そうですね。
うん、なんか、あの、精霊流しですけど、灯籠流しかな、こっちは。その、昔、もう今ないんですけど、あの、まあ、お盆にご先祖が帰ってきて、それを返すために、こう、船を作って、そこに、まあ、ナスとか、キュウリとかで、馬を。
ああ、でもまさにそれですね。うん、意味合い的には。
それに、提灯に火を灯して、昔は、結構それを作って、まあ、岐阜市なんで、長良川っていう川があるんですけど、で、そこの川に流しに行ってましたね。それを、実際に。川に流して、まあそれを、またご先祖さんを帰らすみたいな。
うんうんうん。
帰りを見送るみたいな感じの 上がってるんですけど、多分もう今は、まあちょっとゴミの問題とかもあるし、うん。そういうのはちょっと川に実際流すっていうのは、まあだいぶなくなってきたんじゃないかなと思うんですけど。でも実際にそういう、あのね、ナスや、野菜で馬を作ったりしてっていうのはまだある風習かなと思います。そういった、まあでもちょっと地域というか、あの場所が変わると、そこの、ね、いろんなブランチがあるみたいな感じですかね。そういう、
ね。そうですね。
そうですね、
うん
うん。そういったものなんですね。なるほど。いや、僕の方はですね、ここ、僕、うちはあの、基本、お盆も、カレンダー通りなので、あんまりお盆してないんですけど、
うん、
で、実際今日から、あの、奥さんの方が、あの、遅い休みを取ってるので、今日からが、まあ、なんか、家族4人が揃う夏休みみたいな感じではあるんですけど、特に、本当にあれですね、もう、ボルダリング三昧で、はい、やっておりますね。うん。結構、なかなか苦戦はしているんですけど、そこの行っているジムに、キッズ課題といって、子供の課題が、まあ、15個あって、スタンプを押されるみたいなのがあるんですけど、
うん、
で、それを、そこのジムのルールで、それを全部クリアしている子は、ジムの中のどこの壁を使ってもいいっていうルールです。で、それをクリアできてない子は、もう子供用のスペース、あの壁が、ジムの半分がそういうふうになってるんですけど、そこだけしか使えませんっていうルールで、で、なんですけど、まだ多分ね、そのスタンプ、中国全部押された紙とかこう、飾られるんですけど、まだ5枚ぐらいしかなくて、
相当難しいですね。
この2年ぐらいで5枚ぐらいしかないんで、うん。だからまああんまりちょんちょん出てくるもんじゃないですけど。で、長男はスタンプあと1個なんですよ。うん。あと1個の課題を登れば、もう全冠っていう感じなんですけど、一応この夏頑張ってやってて。そう。それでなんとかね。はい。頑張ってやってて、ひっくり返った感じの、はい。課題をいろいろ登っております。そればっかですね。まあ学校。で、うちらは学校がですね、もう小学校が8月の下旬にも始まっちゃうので。
であ、でもすぐですね。
そう、もうあと1週間で始まるんですけど、で、いつも1週間前に、宿題を小学校に持ってくる日が決まってるんですよ。では、登校する初日に全部持ってくんじゃなくて、登校する1週間前に、この工作とか、まあそういったもの提出物を全部持っていかなきゃいけないんですよ、学校に。そうで、今日それがあって、まあわちゃわちゃしながら持っていきました。
間に合いました全部。
そう、でも、まあ一応間に合って、でも今日の、しかも9時から10時の間にしか持ってちゃダメなんですよ。この1時間が絶対。
その朝の会があってとかはないわけですか、
うん、あ、じゃないです。もうその時間内に持ってきなさいだけなんで、もう置いて帰ってくるだけなんですけど。
登校日ですか、登校日は。登校日
もないです。出席取らないんで。
登校日ってないんですか、夏休み。
あ、ないです。あります？
俺さんが子供の時からも。
あ、ありました。子供の時は2回ぐらいあったかな。1回はあった、絶対。2回もなかった。
はい、でもなくなってるんですか、今。
もうないですね。北村さんとこあります今、登校日。
こっちは、その、原爆が落とされた日には、その、平和集会みたいな感じで学校であるから、その時が登校日ですね。で、僕が子供の時は、それプラス15日も行ってたんですよ。
ああ、はははは。
2回あったのが、今は1回になってます。
ああ、それ15日っていうのは終戦の日ということで、15日なんですか？
ああ、それは、わかんないです。
でも絶対15日じゃないですか。登
校日として、なんかそういう記憶がありますね。
ああ、そうなんだ。そう、僕も2回ぐらいあった記憶なんですけど、今ないですね、本当に。でも、その代わり、その学校支給、ってか、岐阜市から支給されているその子供用のね、小学生用のタブレットがある、iPad があるんですけど、それで、夏休みのうちに決まってる3日間で、この 現状報告、この健康かとか、ちゃんとやってるかみたいなのを送信する日があるんです
よ。うん、あ、それはないですね。
で、それで一応生存確認みたいなのをされてるんかなっていう気がするんですけど。
へ、
うん、だからなんかね、うん。でも今本当、それこそ、びっくりなのが、まあ、長男今6年なんで、要は、宿題を夏休みに持っていくというのも、まあ、6回目ぐらいなんですね、大体。だけど、やっぱ年々暑くなってるのか、もう僕、まだ長男が低学年の頃は、車で送ってって、こう、教室まで置いてこさせても、全然車止めれたんですよ、全然。車で来る人も少なかったみたいな。今はもう、暑いから、もう、基本みんな車なんですよ。だからもう車が大混雑、大渋滞で、小学校の中学前。だからちょっとこれはね、この暑さのせいなのか、うん、ちょっとわかんないけど、もうすごい混んでて、あ、これ昔と違う。ちょっともう、数年前とも違うわって感じが今日しましたね。
うん。親も遅れるんですね、でも。
ね、
仕事があったら遅れないじゃないですか。
うんうんうん。いや、そういう場合はもう本当に頑張って歩いていけっていう感じでしょうね、多分ね。うん、そういう子も全然いるんですけど、うんうん、やっぱ車がパンパンになるぐらいには親も多かったですね。うん、そんな感じでちょっと夏休みの終わりがね、ちょっと見えてきたという感じではありますので。また次回のね、収録ぐらいからはちょっと、心にゆとりを持ってできるかなと思います。はい、
まあ、今夜は、ね、
はい、今夜はですね、実際にちょっとやってみる系ということで、実際に進めていこうと思います。はい、それではですね、本日のトピックスは先ほど紹介したように、この2つになります。で、一つ目のトピックスなんですけども、今日はですね、カスタムソーシャルアイコンを登録してみようということで、まあ、実際にちょっとやってみるというような内容を予定しております。で、こちらのね、リンクがあるんですけども、このレジスタリングカスタムソーシャルアイコンズ in WordPress 6.9 っていう記事があるんですけど、こちらを実際に、表示してみますと、こういった、ドキュメントがですね、8月の19日なので、まあ、本当数日前ですね、に、ちょうどリリースされていましたので、まあ、こちらをやってみようということになりました。で、まあ、実際やってみればわかるかなとは思うんですけども、まあ、実際簡単に、言うとですね、WordPress には、コアのブロックで、ソーシャルアイコンブロックというものがあるんですね。で、そのブロックに対して、ブロックバリエーションという仕組みを使って、まあ、似たような仕組みでブロックを複製して、それをひな型にして作るみたいな感じのイメージかな。うん、ソーシャルアイコンブロックというブロックをひな型にして、似たようなブロックを、また、別のもののような感じで表示させて作れることができるんですけど、こちらの仕組みを使って、まあ、任意の、アイコンを、ソーシャルアイコンを表示できるブロックを作ってみようという、内容になっています、うん。で、今ですね、現状、作ってある環境としては、このワードプレス、まあ、通常新しいものですね。あ、6.8.2。あ、そうか。ということは、北条さん、これ、6.9 から入ってくるということは、まだ入ってないってことになるのか。
ああ。今、6.9 じゃないのか。
そっか。
8か。
8だ。
じゃあ、できるようになるっていう話ですね。
ってことは、これ、グーテンベルグプラグインも入れないとできないってことになる。
ああ、もうですね。
そんな感じしますね。
多分そうですね。
うん、うん、うん。そうですね。そういえばそうですね。今見て思い出したけど、最新がそうですね。6.8.2 ですね。今最新がね。 はい、これですね。ですので、今、プラグインは何にも入れてない。まあ、WP マルチバイトパッチしか入れてない状態ですけども、まあ、ちょっとグーテンベルグプラグインを入れて、試してみる感じでいきましょうかね。こちら、グーテンベルグプラグインをインストールをして、有効化してみましょう。はい。これ、有効化しますと、はい。有効化されましたね。で一応、ここでちょっと確認をしてみましょうかね。実験中で。何かあるかな？必要なチェックは特にはなさそうですかね。
ちょっとこれ動くか。やってみないとわからないですね。
そうですね。やってみないとわからないので、とりあえずここにこうなんか任意で機能を追加するようなものに、それらしいものはちょっと見当たらないかなと。実験的なブロックの追加っていうのが該当するかどうかですね。これね。うん。
あ、多分、あ、これなんかな。
これは関係ないかな。はい、ちょっと、
そう
ですね、試してみないとわからないので、そうですね。もしかしたら、こういうふうにやったら 6.9 でできるようになりますよっていう話で終わる可能性もなくはないですね。これね。はい。はい、そんな感じですね。実際に、この環境でちょっとやってみたいと思います。はい、ではですね、ちょっとこの画面を一回、切り替えて、全体を見えるようにしたいと思います。はい。こんな感じで今、画面が出ております。はい。で、こちらがドキュメントですね。こちらがドキュメントになっています。まあ、ちょっと日本語に翻訳しておきましょう。はい。こんな感じです。で、今ですね、VS コードの方は、まあ、このワードプレス自体をガツンと開いてあって、その中に、このプラグインですね。プラグインの中にですね、デブブログカスタムソーシャルアイコンズというディレクトリの中に、ソースの中には index.js と style.css。あとはパッケージ JSON とプラグイン .php というふうに用意されてまして、実際にここにですね、書いてある通りに今用意がしてあります。ソースの中に2つ。パッケージ JSON とプラグイン .php と。で、これと同じコメントが、こちらの、プラグイン .php に、記載されていて、パッケージ .json の方にはこのコマンドが今入っているという状態ですね。こちらです。こんな感じになっておりますと。で、ここからまあ必要なちょっとパッケージを入れてみようかなというふうに思います。ではでは、まずですね。はい。まあ、このディレクトリに移動をしまして、パッケージをこいつを入れましょうということですので、実際に入れてみましょう。CD の、プラグインの、デブ。はい、この中に入ったので、さっきコピーしてきた、npm インストールの @wordpress すら、スクリプツを、セーブデブなので、開発環境だけで使う感じでインストールしてみましょう。そうか、今全然自分たちがもう今 6.9 の中にいるとばっかし思ってましたね、僕は。全然
さっきの
バージョンを確認する。
まあ、前回の配信が6.9 のロードマップだ
った、そうですね。もう我々の意識が 6.9 に入ってしまっていたかもしれないですね。まあ、今これ、パッケージ JSON の中には、あらかじめこの2つのスクリプトだけが用意されていて、まあ、スタートとコマンドの中には、WP スクリプトの、スタートでビルドは、まあ、同じようにビルドコマンドですね。まあ、シンプルな、コマンドが今用意されているという感じになっています。はい。まあちょっとね、WordPress スクリプトは若干重いので、少 少し時間がかかるかもしれませんけど。季節さん、これ、何かさ、ちょっとプラグインを作ろうってなったときは、こういう流れでやります。普通に、NPM init してパッケージ JSON 作ってみたいな感じでやります。
あ、いや、init とか使ったことないし。
あ、じゃあもうなんか、パッケージ JSON、あ、コピーしてきて。
自分の過去のやつからコピーしてきて。
で、いりそうなやつ残して、NPM インストールしてみたいな感じですか？
はい。
ああ、なるほど。なるほど。はい、そういう、間にですね、今、Dev Dependencies の中に、入ったというような感じになります。で、次にですね、まあ、NPM インストール、npm run のスタートで、スタートのコマンドを今走らせましょうねというふうに、なってますので、ちょっとこれを走らせましょう。はい。それでは、ちょっと人トラブルございましたけども、もうちょっと大きい方がいいかな、画面。175でな。ちょっと大きくなったかな。こちらで、やっていこうと思います。で、今、そうですね、記事の方を見ますと、今、この NPM インストールが終わったというところで、次に NPM run スタートで、開発の環境を起動するというところです。で、実際にこれをランをスタートすると、今、まあ、スクリプトが動いて、これ今、監視状態っていう感じかな。はい。そういう感じになっているかと思います。はい。では、実際にドキュメントに沿って進めていこうと思います。で、まずは、このですね、ブロック、バリエーションを、登録をすると。いうことなんですけども、まずですね、そのブロックバリエーションを登録するには、まあ、この、ソースの中の index.js に記述をするんだけど、その js を読み込む処理を php の方にまず書くっていう感じですかね、ここだとね。うん、で、まあ、このコピーを、このままちょっといただいてきまして、中身的には、まあ、ディレクトリーが登録してあって、まあ、このファイルが、なかったら。
あったらです。
あったらか。うん、この処理を NQ スクリプトで、この JS、index.js を読むという感じの内容ですね。はい、こちらを、PHP の方に書きます。プラグイン .php。の方に今こうやってコピーペーしました。はい、これで今まず、保存をしておきましょう。はい、で次に、この、ソースの中のインデックスと JS に、SVG を操作するために必要な依存関係をいくつかインポートしますというふうにありますので、このワードプレスすらブロックスの中からレジスターブロックバリエーションっていう、ものと、あと SV に感じたものはこちらですね。この二つをまず使えるということで、これを、ですね、index.js のここに、ただ頭にまず、貼り付けたと。これ保存すると、実際に今、コンパイルしてくれてるという感じだな。はい。それでは、まずここからですね。最初のカスタムアイコンを追加するということで、このコアソーシャルリンクというコアのブロックに対して、まあ、今ブロックのバリエーションを今から登録する。で、これは、ソースの中のインデックスと JS に対して、これ記述するって感じですね、北さん。
そうですね。ちょっと気になるのは、ザ・バリエーションアイコン。アイコンのところにザ・バリエーションアイコンという変数があるけど、これ定義してないからこけますね。 これだから多分ただの説明でその下に本当のコードがあるんじゃないですか。あ、こんな感じで。
ああ、なるほど。あ、これは、こういった感じの、まあ、設定内容ありますよっていうことなのかな。で、実際には、index.js に、でもこのコード、実際にこの、コフィっていうサービスがあるんだろうね、多分 SNS か。で、名前とタイトル、アイコンの SVG。で、アトリビュート、なんかサービスコピー。こういう感じで、こいつを、インデックスの地図に登録してみましょう。
これは SVG っていうのとパスっていうのをインポートしてるじゃないですか。
はい、これですね。
多分コアもこうしてると思うんですけど。なんでかなっていつも思ってるんですよ。僕普通に SVG、HTML として書いてるんですよね。このわざわざインポートとかしないで。で、それで動いてるからもそうしてるんですけど、こうやってなんか全部こうわざわざインポートして、この大文字のやつでやってるんですよ。なんでなのかなと思って。
これ、このワードプレスすら、プリミティブスっていう、この、なんていうか、ここは何が集まってるこのモジュールなんですかね。
いや、わかんないですね。
そこからこう引っ張ってくる。
うん。
何で、てかこれインストールしてないけど別にいいかな、これ
あ、動きますね。
動きますか。で、実際にこれ今登録を、まあ、登録がされたんでしょう。で、実際に、このような感じでできるか、ちょっと実際にやってみましょう。で、まあ、ソーシャルアイコン。で、ブロックに、どこに登録されてるのかな？ソーシャルアイコンはここにありますよね。
その下の方になんかドバーってないですっけ？あ、それは、いや、エンベッドのバリエーションか。あ、だからソーシャルアイコンブロックをまず入れないとですね。で、このタスマーク、プラスマークを押したら出る。
ここに。
え ビルドしました。ああ、うん？ああ、なるほど。PHP ファイルですね。PHP ファイル。
ほうほうほう。
これ、いや、あるか。ん？これが本当に実行されてるかですね。
あ、すみません。まだ有効化してないかもしれないです。そうだ。もしかしたら、まだプラグインはなしてなかったので、これ有効化されてないですね。
向こうが、はい。
で、
確
有
認で
効
き
化
ます
正
か
常
ね。
にできましたと。これで、ソーシャルアイコン。これ多分、なんか、出てくるんじゃないかな。出てこない。
運転ないんだとか、ツイッターとかもないから。
これで、ここに、あ、これ
あ、出
で
た。
コピーがこう出てくるわけですね。ああ、なるほど。これでポチってやると、こう出てくる。では、何かしら URL を入れると。ちょっとこういう感じですね。これ一応、3つあるというのは、スタイルが違うのかな、これは。
なんかあるんですかね。あ、
ロ
ロゴ
ゴの
の。
み、これとカプセルか。こういうことか。あ、でもカプセルなんか、あれですね。特にタイトルとかなんか出てこないです。こういう感じで。
え？
なんでだろ あ、ここにセッティングテキストとかなんかあるけど、そんなものがあるんですか？ないですね。
あの、コブロック、あ、テキスト入ってますね。
あ、ここか。ってすると、この場合に。
え、ないっすね。なんだろう。
出ないですね。なんでかな。テキストを入れたけど出ないですね。特にエラーが出てる感じもないですね。
なんか作ってるんですかね、そういうデザイン。
ああ、そういうふうに。テキストはこれ自分で入力できるとか。でもこのテキストって、ね、表示されるっぽくないですか？なんか、ね。ちょっと。
ああ、ありました。ソーシャルアイコンブロック。まあ、親ですね。親のブロックを設定、選択して、
はい、
で、その下の、一番下の方の設定です。
これだ。
ここですね。
テキストを表示。
はい。
ああ、なるほど。こういうことですね。
はいはい。
ああ、はあはあ、なるほど。これでわかりました。そんで、大体このような形の、角丸とか、アイコンサイズ。ああ、なるほど。大きくなったり。角丸も多分これ3とかにすると変わってくるのかな。ここら辺変わらないのか。カプセルだともう R は変えられない感じですかね。うん。なるほど。まあ、でもこういう感じで、はい、サイズ、ちょっと見やすいようにちょっと台にしておきますけど、はい。この感じで、まずは、ブロックバリエーションを追加することができたというのが、今、できたところですね。はい。そこからですけども、まあ、複数の、他のアイコンもちょっと追加しましょう、みたいな感じで、この IMDB とか、レターボックスとっていうのかな。他の、サービスですね。そういったものも、ちょっと、同じような形で登録をしてみようという。ですので、index.js に、まあ、今ここで、登録していたような形で、同じようなものをですね、複数、こういった形で、今、記述をして、保存をしたまで、ビルドされました。はい。いうことで、実際に、まあ、ちょっとこのような形で、並べてみましょう。ちょっと簡単に並べてみましょう。次は、何でしたっけ。IMDB。あ、リロードしないといけないですね。IMDB。何のサービスなんですかね。レターボックス。
IMDB は映画じゃなかったっけ。
映画？
映画ですね。
こんな感じで、テキストを表示すると、まあ、こんな感じになると。で、まあ、カプセル。これカプセル。ロゴだっけ？ ロゴだけでしょ。はい。まあ、こんな感じで、複数のバリエーションも index.js に記述することでね、都度記述することで、こういった形でエディター側で追加することができるというのが今できたところですね。はい。それでは、ではこれ実際にフロントエンドでどうなってるかというのをちょっと確認してみましょう。すると、実際にこれ今表示を見たところなんですけど、あれれということですね、これね。
実際に。デフォルトのアイコン、
うん。ソーシャルアイコンブロックがデフォルトとして設定されている、情報が出てしまっている。要するに、エディター側で設定した情報が、まあ、フロントまで行き渡っていないということですかね。そういったものになっているのかな。実際の CSS とかどうなのか、ちょっとこれ見にくいあれですけど、ソーシャルライン。なんか、クラスはちゃんと入ってるんですね。WP ソーシャルリンク IMDB とか、そういった形でクラス名は入ってるので、CSS のクラス自体は言ってるけど、アイコンとか、あとはこういったテキスト情報が引っ張られてないというような感じだなという気がします。はい。で、まあ、これもこのドキュメントの方では、ちょっとこれはあかんだというふうに書いてある。で、じゃあこれをどうしたらいいかというところで、ここですね。WordPress の 6.9 で導入されたって書いてあったんで、僕ももうされているっていう感覚でいたんですけど、実は次来るのが 6.9 ですね。はい、ですので、先ほど Gutenberg ブロック、プログインをちょっと入れたんですけども、このブロックコアソーシャルリンクゲットサービスというフィルターフックが、6.9 から導入がされて、で、そちらを、経由して、フロント側でも表示できるように、アイコン情報、この名前の情報、これらを追加するというような処理を、行うとですね。はい、ここら辺ずらっとちょっとコピーしてきて、プラグイン、PHP。で、ここにずらっと書きますと。で、まあ、ここに、新しくこういった形で、レターボックスのコピーとか、シグナルとかいう中身を配列に入れて、それをまあ返すという感じの処理になっているということですね。はい。これで、今入れたので、実際にこれをリロードしたらもう変わるかな？どうかな？怖いな。
あ、変わると思います。
あ、ですね。はい。こういった形で、先ほどの記述で、ちゃんとフロント側にもデータを提供することができるんだと。という流れですね。ああ。これは結構、面白いですね、うん。ちょっとアイコンに色を追加するというところもあるので、実際にちょっとやってみましょう。で、実際にCSS ファイルはもう用意されていたんですけど、この、index.js にインポートするということをまず、やりましょう。ここに、スタイルシートのファイルをまずインポートさせまして、で、かつですね、PHP 側でもちょっと読まなきゃいけないので、こうですね、このまま全部、まあ、上で、読み込んでいるのはまあ JS なので、まあ、この下に読んでおきましょう。今度は、CSS を読みますということで、ビルドされてあるかな？ありますね。ビルドされているので、問題なく処理を走っていると思います。で、ここにはこのブロックに、ロゴのプライマリーブランドカラーを、提供するような CSS がこっちに用意されていますと。で、これは、 でもさ、これ次のコードをここに追加しますって書いてあるけど、多分これソースですよね。
まあ、そうですね。ソースです。
ビルドの方に書いちゃったら、あれですもんね。
うん、です。
なので、これをですね、ソースの方のスタイル CSS。今空っぽなので、これをコピーペーします。すると、今、コンパイルされたと思って、ここにも実際書かれていると。はい、ビルドの中でもちゃんと書かれているので、これをですね、リロードすると、こうそれぞれのブランド、カラーが、提供されるという形ですね。で、まあ、ちょっと、特徴的か、面白いのがですね、こうソーシャルアイコンブロックで、ブロックバリエーションによってこう追加をしたときに、まあ、今、このような形で、CSS でブランドカラーを入れてるんですけど、まあ、その時のこの記述の仕方もこれ、まあ、参考になるかなというのをちょっと思いましたね。こういった形で書くといいんだよっていうのも、まあ、よく参考になると思うので、ちょっと、ここにこういうの書いてあったなというのを覚えておくといいかなとは思います。はい。ということでですね、ここまでやりました。で、まあ、これが、完成形ということで、まあ、いろんな、まあ、ちょっと今回これなかったですけども、まあ、YouTube Music とか、そういったアカウント、アイコンを入れたりですね、まあ、任意のもの、例えば、まあ、これぶっちゃけソーシャルアイコンじゃなくてもいいっちゃいいっすもんね。だってこれ。SVG の何かアイコン出したいときに、まあこのソーシャルアイコンブロックを使って出すっていうこともまあできなくはない
。まあ、そうですね。はい。
うん。なので、まあそういう考え方をすれば少し幅広い使い方ができるかなというのも思いますし。ただ、まあ我々も勘違いしておりましたが、6.9 からの機能になりますので、まだ今、WordPress 最新が 6.8.2 ですので、それを使っている方は、グテンベルグプラグインを併用しないと、ちょっとこれが実際に試すことができないという現状ですので、まあ、実践投入は、やはり 6.9 がリリースされて、このフックが、ね、そこで使えるようになった場合に、検討していく方がいいかなと思いますけども、これなかなか、まあ、これコピペだけでペペって言われるので当然なんですけど、すごい簡単に、動かすことができたので、どうですかね、どんな使い方ありますかね、キャリアさん、これ。
あんまり僕も使ってないですけど。プロフィールのとことか。うん、
あと、公式だと、ソーシャルアイコン、ブロックの中に、例えば LINE とか、ハテブとかないじゃないですか。例えば。
うん、
でそういうものが、例えばハテブの、別のメディア持ってるとか、例えばその、ね、お客さんその作るサイトとか、例えば LINE の公式 LINE があるっていう場合は、やっぱそれ、ソーシャルアイコンブロックの中でできたら、それはまあスマートに管理できる可能性があるので、それだけでも、特にね、ブロックテーマで、スクラッチ、クラシックテーマで、例えば、有料のものを使ったりすると、やっぱり日本の国産のものだとすでに用意されてたりっていうことが多いと思うんですけど、やはりブロックテーマで、例えばゼロからブロックテーマ作ろうとすると、やっぱそういうものがないので、自分でこういった形で追加する必要が出てくる可能性もありますよね。うん、そういう時に結構、便利かなという気がします、ね。このちょっと日本特有なSNS だったりサービスだったりそういうするものをね、追加できるものがあればそういった形で使えるかなと。
ボタンブロックに好きな SVG 入れれるようになればいいんですけどね。ボタンで済むようになるから。
ああ、そうですね。そうなってくると、機能的にはだいぶ被ってくる感じですね。やっぱこれもクリックしてリンクに飛ぶっていう形ですもんね。ソーシャルアイコン。はい、あそこに SVG 入れるとなると、今現状だと、
できないですね。ショートコートと。
そっか。うん。よくよくはね、なんかそういった風な形で、ワードプレスのコアの方が拡張していったりということも、まあ、なくはないかもしれませんけど。でもね、6.9 でとりあえず今回こういった、フィルターフックが、追加されるということで、ブロックコアソーシャルリンクゲットサービスです。はい、ぜひですね、まあちょっと実践導入まで行くにはちょっともう少し先かもしれませんけども、まあこういった形で、まあ、ブロックバリエーション自体の仕組みっていうのはもうね、今、使えるので、こうアイコンに限らず、ブロックバリエーションという部分だけ見ると、今でも使っていただけるような機能と。で、まあ、いった形で、例えば、何かな。オリジナルの、ちょっと装飾を加えた、ブロックスタイルじゃなくても、ブロックにしたいっていう場合に、例えばリストブロックのね、例えばスタイルバリエーション、ブロックバリエーションを作るとか。そういったこともできると思いますので、いろんな形で、まあ、試してもらうかなと思います。はい。ちょっと最初、多分これ編集でだいぶカットされていると思うんですけど、だいぶビルドでこけまして、今回はですね、はい。いろいろと、試して、結局 VS コードで試すつもりでしたけども、PHP ストームで試すと、試すとなぜかうまくいったみたいな、ちょっとわけわからんって感じになりましたけども、はい。まあ、そんな形でですね、実際今日もやってみました。またですね、最近ワードプレスネタちょっと乏しくなってきておりますので、ちょっとやってみた系をですね、入れながら、またやっていこうかなと思っております。それでは、次のトピックスに行こうと思います。国内ワードプレスイベント開催情報です。本日はですね、2025年の8月21日ですので、まあ、この辺からですかね。ちょっとですね、時間の方はですね、ちょっと、まだ直しておりませんので、私の方はですね。はい。API の取得の方でちょっと時間が狂っておりますので、時間は詳細はですね、イベントページで確認していただければなと思います。はい。では行きましょう。8月23日に、行われるのがですね、初心者からプロまで歓迎、ワードプレス好きが集う横浜ワードプレスミートアップ交流会、33回目が開催されます。で8月24日、千葉ワードプレスミートアップで何でも相談会で疑問質問を解決しよう。千葉ワードプレスミートアップ25年8月の会が開催されます。8月30日に、富山ワードプレスミートアップ、でワードプレス黙々勉強会、あ、富山じゃないか、東京ですね。東京ワードプレスミートアップですね。黙々勉強会、アット秋葉原51回目が開催されます。で、まあ、9月に入りますけども、9月6日、沖縄ワードプレスミートアップですね。第0回の初めまして&ワードプレスのお悩みを解決しようと。まあ、新しく、6月ぐらいかな、沖縄のブランチが立ち上がりまして、ブランチじゃない、沖縄のミートアップグループが立ち上がりまして、第0回目が、記念すべきですね、第0回が催されるということで、はい、開催されるそうです。で同じく6日にですね、岐阜でも、黙々ワードプレス会を開催します。だいたいそれぐらいしかね、2週間ぐらいになるね。その他にもですね、新州であったり、横浜もありますね、三重もありますという感じで、ワードプレスのイベント、各地で、予定されておりますので、参加してみるといいかなと思います。ちなみに北島さんは沖縄には行くんでしょうか？
行かないですね。
沖縄は、あれですかね、共同オーガナイザーの一人で、ウェブの相談所さんの本橋さんがやってみえるはずだって、
そう。
うん。もう分からないことがあったら飛び込めば いろんなご意見いただけると思いますので、はい、素敵なグループになるんじゃないかなと思います。
行ったことはないんですよね、沖縄自体。
ああ、
僕も、ね、一回行ってみたいですけど。
うん。あのね、美ら海水族館とか行くじゃないですか。
うん。
行ってみたいし、僕も沖縄料理自体は結構好きなので、うん、本場物を食べてみたいなというのもありますよね。うん。はい。なんか、でもそれこそ長崎からだと直行便ありますか？
飛行機ないんじゃないですかね。
わからない。そういう場合は福岡経由とかですか？
多分そうだと思います。
ちなみに船でとかはないですか？
多分無理だと思います。
ですか？
めちゃくちゃ時間かかると思う。
あ、そうか、やっぱ。まあでもね、そうね、飛行機でしかないかな。多分、名古屋から飛行機だと多分3、4時間ぐらいなのかなっていう印象なんですけどね。大体名古屋から沖縄に行くのと、名古屋から北海道行くのと、大体同じぐらいな感じの印象なんですね。うん、距離感的に、直線距離で。でも全然、僕本当国内で飛行機乗ったことないんで、全然感覚がわかんないですけど。うん。
あ、そうなんですね。
国内、あ、国内唯一あるのは名古屋から東京だけですね。乗ったことあるのは。
あ、はい、へぇ。
成田から行く飛行機に乗るために国内でそれ乗っただけで、他のとこ乗ったことないんですよ。
うん、
うん。だから日本の格安航空とかも乗ったことないです、まだ。うん。そう、うん。国際線はまだちょっとね、昔は結構乗ったんですけど、全然ないですね。うん、なので、行ってみたいんですけど、やっぱ家族で行こうとなると、それなりのね、予算がないとってなるじゃないですか、ね。
うん。
うん、そうですね。なので、なかなか、陸路での移動が増えてしまうところでございますね。はい、このような形で、ワードプレスイベントありますので、もしよかったらですね、こちら、参加してみるといいかなと思いますので、気になったものは、終わったらチェックしてみてください。はい。こちら収録を終えてでございます。
レン
さん、今日いかがでしたでしょうか。
ああ、おねんさんの、ビルドがなぜ失敗したのか、ちょっと気になるところですけど。
ね、でも、前もなんか、このフック WP でやってみる系の時に、同じように、なんか、スクリプトでこけたことなかったですか。
いや、覚えてないですね。
なんか前もなんか同じような、前はでもそれで、そのパッケージのバージョンを落としたらうまくいった気がするんです、前は。でも今回は全くわかんないです。しかもね、
次案件とかあった時に怖いですね。同じようにできなかったら。まあ、ね、別のだといけるけど。
まあ、そう。VS コードでこけましたね。同じディレクトリを PHP Storm でってなるとやっぱエディター絡みなのかなという気がしますね。そ
う
するとね。
うん。
はい、ちょっとエディター絡みなのエディターの内部のターミナルの問題なのか、ちょっとわかんないですけど。
なんでしょうね。
ちょっとなんとか。ただ、他の、例えば、まあ、リアクト系の開発のコンポーネントとか、ビルドするときとか、っていうのは、普通に そっち系は、リアクト系は、VS コードでやるんで、全然問題なく走ってるんですよ。ちょっと今回がちょっとわかんない。もしかしたら、僕、ローカルで今回立てたんじゃないですか。ローカル環境使ったんですけど。あそこのローカルのアプリケーションから VS コードを立ち上げたんですよ。それが問題かな、もしかしたら。 ローカルのアプリケーションに、こうなんかシェルを立ち上げるとか、フォルダーを開くとか、はい、VS コードってボタンがあるんですよ。この VS コードで開いたんですよ。あの VS コード。それかな。
普通にフォルダーから開いてないってことですね。
そうです、そうです。
かもしれないですね、もしかしたら。
なんかそれぐらいの違いしかちょっと想像できなかったですね。ちょっと、ね、怖いんでね、ちょっとね、なんとかさっぱりしときたいんで、ちょっと後から試してみようかな。
はい、
今回のフック WP、いかがでしたでしょうか。このポッドキャストフック WP は、各週程度またはトピックがたまり次第配信していく予定です。この動画を見ていいなと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また、この番組では皆様からのコメントやご感想もお待ちしています。X でハッシュタグ、フック WP をつけて投稿いただくか、フック WP ウェブサイトのお便り専用フォームからお寄せください。それでは次回のフック WP の配信でお会いしましょう。オレンジデザインの久野と、
株式会社モンキーレンチの北島隆でした。